ディ。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。今週も始まりました。日向坂46の二部あかりです。よろしくお願いします。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひツイッターなどハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください。なんと今夜の放送、ある意味奇跡が、ある意味というかもう普通に奇跡が起きているんです。リスナーさんの中には気づいたよって方もいらっしゃるかもしれないんですけど、いきますよ。本日、11月11日に余計なことまでやりましょう。放送111回を迎えました。え、待って、1が7個も並んでるんですか？え、めっちゃドラゴンボールですね。だからドラゴンボールって書いてあるんだ。今やっと理解しました。だから1がドラゴンボールってことですよね。すごーい。あ、じゃあ私の願いは、金村と二人でラジオできま、二人で収録できますように。今スタッフさん見てる。金村と二人で収録がしたいです。よく言ってるんですよね、金村と。なんかなかなか二人でできてないので、またいろいろあるかもしれないですけど、お願いします。どうにかこうにか、もう111回目の記念ということで、届けーっていうのが一個です。あと、私、気球に乗りたいです。気球に乗らせてください。あと、ヘリコプターにも乗りたいです。あと、スカイダイビングもしてみたいです。っていう願い。空を飛びたい。お願い、神様。夢でもいいから飛ばせてください。できるかな？まあ、それは私次第だ。え、じゃあまた、それも体験しに。いや、さすがにちょっとスカイダイビングとかテレビとかでやりたいですね。まあでも気球とかヘリコプターとか全然プライベートとかでねできたらめっちゃかっこいいですけどね。ちょっと結構遠いは、まあ、うん、気球乗りたいですね。はい、ここからはフリータイム。先週はねなかなかフリータイムとかがなかったので、じゃあ私のちょっとね、何名かは知ってる方いらっしゃると思うんですけど、私先日、収録日的には先日なんですけど、また体験してきたんですよ、農業体験。これは、母の知り合いの方に農家さんがいて、それで、お休みの日に、行けそうってなって、行ったんですけど、お母さんと一緒に。めっちゃ楽しかったです。だってもう新鮮な採れたてのお野菜をサラダでして食べたり、あとちょっと調理していただいて、本当に採れたてのお野菜のご飯。何を取ったのは、ケール取りました。ケールと、あと、さつまいもとか、トマトとか、取りました。芋掘りしたんです。人生、いや初だったのかな、多分ほぼ初ぐらい、あ、小学校低学年にやったかなぐらいだけど、なかなか大人になって行かないじゃないですか。だからでも案の定行ったら子連れの家族ばっかりでやっぱりそうだよね、お子様方が体験するよねって思って、ちょっと大人な私はちょっと恥ずかしかったんですけど、でもそのちっちゃいちびっ子たちが、すごいいい子すぎて、全然話してくれて、だから、どっから来たのみたいな。どこどこみたいな。仲いいのみたいな。仲いいよ、同じ学校で、みたいな、そんな感じで、いろいろ話してくれて、すっごく楽しかったです。いい休日過ごさせていただきました。もうめちゃくちゃ大自然で、持ち帰ることもできて、お家でもケール食べて、でもちょっとやらかしたことがあって、その、ケールをね、その日に、取った日に生でも食べて、調理していただいても食べて。で、家に帰っても自分で食べたら、食物繊維の取りすぎでお腹痛くなりました。一日に摂取しすぎて、次の日に持って帰ったのを次の日に食べればよかったのに、もうウキウキなんですよ、心が。もうケールケールってなって、その日にご飯作って食べたら、ほんとお腹痛くなっちゃいました。でも本当に美味しかったです。取れたての新鮮はもう本当に全然苦味とかも少なすぎて、てかほぼないぐらい、いやーいい日を過ごさせていただきました。あ、取った時の、あ、もう取った時の土の匂いは最高でした、めっちゃ。でしかも有機野菜なので、あ、なんていうの、農薬とかも使われてなくて、なんかもうすっごい良かったです。また行きたいです。へえ、いや、いい経験しました。皆さんもぜひね、なんかこう休日のリフレッシュとかにね、行ってみてください。やっぱ自然に囲まれるって大事だなって思って、やっぱ山とか、その後川とかも行ったんですけど、近くにあって、 もう癒され、マイナスイオン感じました。で、なんか日本って広いなって思ったんですよ、それだけで。だけど、海外に行ったら、もっともっと世界は広いんだなって感じるんだろうねってお母さんと話してて。だから私たちはまだまだどこまででも行きたいねって話しました。いろいろ旅したいです。うん、何それ、いや、何それ、恥ずかしい。なんか恥ずかしい。いいじゃないですか。日本も世界もまだまだ広いんですよ。だから、いろんなところを旅する人生を歩みたいなって私は思いました。お母さんとめっちゃ仲いいです。よく出かけます。はい。ということで、はい、オープニングトークはここら辺で、本日も曲紹介に参りたいと思います。聞いてください。あいみょんさんでシガレット。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。ここからはこんな企画をやっちゃいます。日向坂46ハッピースマイルツアー2022ツアーファイナル前日記念余計なライブ演出。おー、新曲が流れております。愛知、兵庫、神奈川と回ってきたアリーナツアーも残すところは明日と明後日の東京公演のみ。この放送の次の日なんですね。会場は国立代々木競技場第一体育館。日向坂46の箱のライブでは初めての場所となっております。で、今回はリスナーの皆さんが演出家となってハッピースマイルツアー2022東京公演の演出を考えてもらいました。でもこれすごく素敵ですね。なんかいつかね、本当に実現、なんかご参考にできたらね、見たい企画とか素敵ですね。まあおそらくというか確実に実践はね、前日だからちょっとどうかなとは思うけれども、まあ、皆さんだったらどう演出をしたいと思っているのか余計に聞くだけ聞いてみたいと思います。宮崎県にお住まいの立島の気持ちさんからいただきました。ちょっと待ってよ。何これ、にぶちゃんの通う料理教室の先生に来てもらうというのはどうでしょうか。もうそれさ、それどういうこと、どっち側で、ね、もうお客さんとしてですか。ライブが始まる直前にステージに立ってファンに向かって皆さんにやる気があるならライブ始めても大丈夫ですと言ってもらえば最高に盛り上がると思います。これ私が言われたセリフね。その時間に遅れそうになっちゃって、ごめんなさい遅れますって料理教室の先生に電話したら、やる気があるならいくらでも待ちますよって言われたこのセリフのオマージュですよね。いやでも私はすごくその言葉で行きますってなったからすごい好きだったんですけど、これだ絶対わかんないじゃん。余計な言葉でのリスナーさんしかわかんないじゃん。いやてっきりてっきり一行目で、あのお日様として来てもらうのかと思ってびっくりしちゃったよ。いやさすがですね、ありがとうございます。続いて千葉県にお住まいのニーニーさんからいただきました。ありがとうございます。今回はライブ会場で日向坂46内でも大流行のスプラトゥーン3をやろうと思います。もちろん塗られるのは私たちお日様、どういうこと、とはいえペンキを塗るとさすがに出禁になってしまうので、メンバーがそれぞれの武器を持ちインクショットを打つ動作や武器を振ったりなど、あーお日様の持ってるペンライトや座席がそのメンバーカバーに変わるという仕組みで競ってもらいます。それめっちゃ面白いですね。ぜひアリーナからスタンドの隅々までオレンジで塗り尽くしてください。待って、めっちゃやりたいですこれ。だからじゃあいいですか、皆さん妄想の話ですからね。一回妄想タイム始めさせてください。いきます。まあ、ライブ会場。皆さん、今からスプラトゥーンを始めたいと思います。私が、ババババババババババって打つので、こうやってウェーブでオレンジ色に染めてください。いきますよ、せーの。ババババババババババってなったら、オレンジに、わわわわわわわわ。めっちゃすごくないですか、これ。でも、それか、あ、いいこと考えた。すごい。もうノリノリ。さすがに、オレンジに色を変えるのはカチカチ大変だから、一回、ペンライトをみんな消してもらうんですよ。で、一番最初につく色が、空色なので、一回お願いします、ペンライト消してくださいって言って、こっちから、うわーってペンライトつけてくださいって言って、うわーって水色つけるのどうですか？うわー、妄想楽しい、広がる。ウェーブだ。だから、こういうその上下に動かすウェーブじゃなくて、ペンライトをつけるウェーブ？めっちゃやりたーい！武器になってね、スプラローラーとか言って、今ちょっとローラーむずいけど、ローラーだとコロコロ行かなきゃいけないから私が。大変だけど、あー、どういうステージかかんの？もし花道があったらそこ、コロコロコロコロコロって言ってめっちゃ恥ずかしい。どうする？急に MC で私がアドリブでやり始めたら、もう怒られちゃうよ。でも、 今までやったウェーブというか、ウェーブとは違うウェーブとして、どうしよう、やりたすぎる、いつかやりたいですね。もうこれちょっと頭の片隅に入れていいですか。これめっちゃいいですね。どのそのアイデアとしてめっちゃ膨らまいました。じゃ興奮しすぎて噛んじゃった。ありがとうございます。続いて千葉県にお住まいの空みなさんからいただきました。ちょっと待ってよ、僕は東京公演で二部さんに金村さんの一発ギャグを披露してほしいです。これさ、知ってる。なんか金村の放送回で、金村はなんか一発ギャグの取得を目指して、リスナーさんから一発ギャグを自分のものにしようとしてるんですよね。でなんか二部さんがその一発ギャグを金村さんより先にやってしまうのはどうでしょうか。二部さんご検討よろしくお願いします。え、これなんかこの間レッスンで金村がめっちゃ自慢してきて、なんか一発ギャグや、なんか俺なんだよみたいな、ラジオでやったんだよ、あ、なんか言ってたねって言って、でもなんか恥ずかしいから教えてよ、私に教えてよって言ったら、やだやだって言って、で富田鈴香に教えて、でも富田鈴香はやっぱそれをものにする能力が高いので、鈴鹿にやって、なんか鈴鹿がやってました、一発ギャグ。金村じゃなくて、はい、めっちゃ面白かった。なんか気に入ったやつあるんだよとかって言って、なんか言ってて、結構ニヤニヤしてましたよ。歯茎出てましたきっと。だから多分楽しいんだろうなと思って、いいの一発ギャグ企画って思って。そういうこと、いいの、歩いてて、歩こう、私は原付き。めっちゃいい。いいの、あー、やってみたいです。でも企画として私やってみたいです。一回このラジオで。え、どう思うって、そんなスタッフさん同士で目配せしないでくださいよ。え、メンタルきますか？あー。いや、きっと私はやりきれますよ。私はきっとやりきれますけど、多分、もうファンの皆さんが聞いてられないと思う。苦しくなっちゃうから、ちょっとやめとこうかな、やっぱり。
みくちゃん、すっごいハート強いから。
へえ、意外。
次。
次来いよって。
すごい
よ。めっちゃ面白いんだけど、それ。めっちゃ面白い、それ。見直したよ。あー、なるほど。じゃあ行きますよ。栃木県にお住まいのイリケンさんからいただきました。イブちゃんにツアーの千秋楽でやってほしいのは、カメハメハです。やっぱみんなきっと好きなんですよね。ちなみに私も大好きです。カメハメハはこれまでに2021年の12月25日にやったひなくりと、2022年の3月31日の東京ドームでやっていましたが、その時は会場のペンライトをオレンジ一色にして、ニブちゃんの掛け声に合わせてウェーブをするというものでした。そこで今回やってほしいのは、本気に限りなく近づけたカメハメハです。やり方は会場のペンライトを空色一色。そうですよね。本気はね、そっちだからね。アイデンティティの田島さんに教わった発声方法で本家同様に効果音もつけて、ニブちゃんのカメハメハの発声でウェーブを作るというやり方です。そうすれば本家に近づくのではないかと思います。だからそれこそさっきのスプラトゥーンと混ぜ合わせて、そのちょっと今までと違うポチってボタンを押してつくタイプのもやってみたいです。いやー、これね、やりたいなー、やりたいですね。ちょっとやりたいです。でも逆にびっくりしちゃうと思いますよ。その前回のカメハメハを見たことある方が、まだラジオのこと知らなかった方がいきなりなんか、今日ニブちゃん気が入ってたって、カメハメハ一番気が入ってたって思っちゃうよ。いやーね、ちょっと私もね、チキらないでね、あの会場でガーってできて、がなれたらいいんですけどね、ちょっと、その東京ドームの時にがなろうと思ったんですけど、やっぱりちょっと東京ドームという素敵な舞台で、ちょっとアイドルを捨てきれずそうですね、いや、やりたいですね。いつかやりたいと思います、こちらは。うん、せっかく特訓したので。はい、続いて栃木県にお住まいの蛍光が期待さんからいただきました。ありがとうございます。余計な演出は紙吹雪バズーカで発射です。え、どういうこと。あ、バーンってよく、だからあの前キヤキフェスでお水とか空気のやつの紙吹雪、あるんですか、すごーい。そういうことか。紙吹雪とかテープとかが降ってくる演出があるけど、それを私たちがポンポンって、すごーい。めっちゃなんかもう、だから大きいクラッカーみたいな感じですか。すごーい。やってみたいですね。なんか、そのお祭り感というかパーティー感のある演出に、多分私たちはやったことないです、ライブとかで。バーン、いやって。で、パーンってやった後にパラパラパラパラってなるから回転とかしていろんなところに散りばむように。うわー、楽しそう。やってみたーい。 ありがとうございます。知らなかったわ。
続いて、茨城県にお住まいのエアベンチプレスさんからいただきました。ありがとうございます。日向坂46の皆さんはハッピーオーラで溢れていて、僕たちお日様もハッピーになっています。代々木ではみんなでハッピーを着てハッピーで溢れ返りましょう。いいじゃん。てか、ハッピーのグッズ出せばいいんだ。めっちゃ良くないですか？だから、夏ですよね、ハッピーって。え？ハッピーってお祭り？あの、祭りって背中に書いてあるやつですね。だから、いいですよね。それを日向坂みたいなハッピー出して、それでグッズとしてなんかね、着れたらめっちゃ前一回ユニフォーム出たんですよ。ユニフォームが出たならハッピーも出るだろうということで、え、ちょっとめっちゃいいですね。なんかスタッフさんに言いたいです。めっちゃいいですね、ハッピーオーラ。あーそれなんかあれじゃないですか。なんだっけ、あの、特攻服みたいな感じですか。でもなんか選べたりしたらめっちゃいいですよね。え、めっちゃ素敵。ええー、やっぱいいですね。そのお日様の皆さんのお声を聞くってめっちゃ良くないですか？うわ、いいな。ハッピーはいいな。
続いて、岐阜県にお住まいのオレンジ色のラガマフィンさんからいただきました。東京公演1日目の11月12日は、いい皮膚の日だそうです。めっちゃ面白いです。いい皮膚ってなんか面白いな。それにちなんで、ニムちゃんは、今度こそ本物の金箔パック、金箔を実演していただきたいです。
ツアーの最後をツルツルのお肌で締めくくりましょう。それちょっと待って、どういうこと？ステージ上でってこと？やだよ、恥ずくピカッ。それもでもなんかどうしよう、そのなんかわかんないけど、よくなんかリフターっていうかな、なんか下からビョーンって出てくるやつで、ニムちゃんビョーンって登場してライト当たったら金ピカーでみんな反射して目痛くなっちゃうよ。いい皮膚。今日はいい皮膚の日。それから一番最初の、もうライブのオープニングの登場で、いい皮膚の日行くぞーみたいな。いい皮膚の日行くぞーみたいな感じで。めっちゃ面白い。もうなんか、どういうことってなっちゃうよ。だって、なんか、日向坂来たのに皮膚みたいな感じで、ハテナが生まれちゃいそうだけど。面白いな。
続いて、広島県にお住まいの1年9ヶ月後に福岡に住む住彦さんからいただきました。ありがとうございます。
影穴でドラゴンボール予告風をしてはいかがでしょうか？めっちゃいいんだけど。
余計なことまでで培った能力があればできるかと思います。
わら、ちょっと、このわら何よ。気になるな。
でもさ、本日はご来場の皆さん、ありがとうございます。
無理でしょ。ちょっと待って、無理だよ、無理だよ。やろうと思ったけど無理だよ。
おっす！あ、じゃあいいこと考えた。例えば、自己紹介だけか、一番最後の、盛り上がっていくぞのところを、おめえらみたいな。
あ、そうそうそう。
おめえら絶対盛り上がってくれよなで終わるってことですか？なんか。あ、でも、日向坂46の2番あかりです。とかって言うとしたら、
おっす、ほら2番あかりでやらなきゃいけないんですか？
日向坂46の、おっす、ほら2番あかりって。ハハーとか言って盛り上がるかな。いや絶対盛り上がるかな。あーでもいいかもしれないな。いいかもしれないですね。ちょっといいかもしれない。ちょっとだけですよね。だからその全部だとさすがにしんどいから、例えば自己紹介とちょっと最後の絶対盛り上がってくれよなみたいな感じか。あ、いやでも私たちのハッピーななんとかを絶対見てくれよなで締めるとか。あ、いいかもしれないですね。あ、ちょっといいかもしれないですね。いや、そんな負担じゃないです。いや、ちょっとありかもしれないな。いやー、楽しい。いや、なんかすごく実践できそうなものがいっぱいあったし、アイデアとしてすごく膨らみそうなものがたくさんあって、やっぱお日様の皆さんの声を聞いて、あ、こういうのいいんだって思えたので、すっごく楽しかったです。本当にね。なんかいつか実現できたらなって本当に思いました。だから皆さんありがとうございます。はい、ということで日向坂46ハッピースマイルツアー2022東京公演は明日明後日となっております。見てくださる皆さん、私たち全力のパフォーマンスをお楽しみに。以上、ハッピースマイルツアー2022ツアーファイナル前日記念、余計なライブ演出でした。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ではここからは皆さんからいただいた普通オタを読んでいきたいと思います。この番組の普通オタはどこの番組よりも自由なものを目指しておりますので、しょうもないメールも余計に紹介していきます。皆さんぜひ送ってください。それではまずはこちら、
福島県にお住まいのいいあんばいさんからいただきました。ありがとうございます。ニブさんといえばカエルのイメージがありますが、4期生の岸ほのかさんは4期生オーディションの最終審査の前日にカエルを買いに行き、そしてえ最終審査の自己アピールでそのカエルを審査員の方々に見せていました。待って、めっちゃ面白いじゃん。どういうこと？ぜひニブさんも岸さんにカエルを見せてもらってください。見たいな。でもなんか岸ほのかちゃん自身か、その違うメンバーが岸ほのかちゃんの名前の後にカエルの絵文字つけてて、ああだからえ私だって思って、じゃああれ私のこと好きなのかなとかって思ったらカエルが好きっていう面白い。見てみたい。何のアマガエルかな、それか普通にガチガチのカエルなのかな、どっちなんだろう。可愛いカエルだったら見たいですね。あれちょっと見てみたいかもしれない。会った時聞いてみよう。続いて千葉県にお住まいのルカヒの王さんからいただきました。ありがとうございます。ニブちゃんこんばんは。いよいよ4期生と一緒に活動が始まってきますね。 AB 型のメンバーが2人も入ってきます。日向坂の AB 型といえばニブちゃんですが、 AB 型ポジションを死守できそうですかそうね、日向と私がね AB 型なんですけど、あとニブちゃんといえば L 選抜だと思うのですが、4期生に L 選抜メンバーはいましたか？4期生とニブちゃんの関係について聞きたいです。ありがとうございます。4期、4期生で AB 型のメンバーが清水理央ちゃんと、そう、竹内きらりちゃんなんですね。2人も入ってきてくれて、そう、ひなのと上村ひなのも AB 型でメンバーので、あ、 AB 型の子来るよねーなんて話してたんですけど、なかなか4期生のことまだお話全然できてなくて、だから L 選抜のメンバーさすがにプロフィールにだって足のサイズは書いてないからこれ足のサイズはもう一緒に活動して分かっていくもんなので、いやちょっと L 選抜メンバー誰が来るか、いや高身長の子は入ってく、でも意外とちっちゃい子が多くてどうなんだろう。ちなみに L 選抜メンバーは基本身長高いメンバーが多いんですよね。 4.5 とか4ですかね。 4.5 あたりでも L なので、だからどうかな、いるといいな何を探してる。でも私最近なんか靴ちっちゃくなってるような気もしなくもなくて、なんか衣装さんに、あ、やっぱりニブちゃんは大きいから結構大きめの、割とあちょっときついかもですっていうことがあるから、割と大きめのサイズをもう出されるんですよすでに。そしたら、ちょっとブカブカかもです、あれまだ行きますってなって、あなた靴ちっちゃくなったのねなんて言われたんですよ、衣装さんに。そんなことないかな私もしかしたらついに M 選抜に入るかもしれないL 楽しいけどどうだろう。はい、はい、AB 型変わってますか私。どう思います？
変わってるよ
嬉しいなんか多分私なんかそういう風に言われて嬉しいってなんかやばいですよね。わかりますか？なんかちょっと変わってるねって言われたら嬉しいってなっちゃうんですよ。どうしよう、そしたら今度のミーグリで毎回みんなに変わってるね変わってるねって言われることになっちゃうかもしれないなだからそんななんか別に嫌な気持ちじゃないんですよね、うん、どうなんだろう、話してみたいな。だからリオちゃんとキラリちゃんがどんな感じなんだろう。 AB 型でもいろんな種類というかね、いろいろ違うと思うから、うわーどんな感じなんだろうな、気になるな。ありがとうございます。続いて神奈川県にお住まいの3歳のサイさんからいただきました。ありがとうございます。少し前になりますが、ニブさんが出演したのびラジを聞きました。ありがとうございます。あ、放送内でニブさんはニブあかりは人の言葉を繰り返している時はやばいという告白をしていましたが、しかも埼玉県出身なのに中岡さんに釣られて関西弁になっていました。嘘、ニブさんあの時やばい状況だったんですか？いやいやいや、だから釣られて関西弁になっていただけで、その言われた言葉を私思い返ししてたのかな、まるまるってことかな、うん、いやいやいやいやいや、やばい状況ではないと思います。でもこれ金村に言われたんですよ。にべちゃんは例えば、あれってどうだったっけって言われたら、 あれってどうだったっけってそのまま返してるときはやばいって。ありますか？ある？めっちゃありますか？まあラジオとかであるのかな、マジか。だからそれ無意識なんですよ。だからそれを言われて、金村に言われて初めて気づいて、ああ確かに私無意識でやってたかもって思って、でもその時って大体何も考えてない時なんですよ。そう、何も考えてない時で、だから本当にやばいんですよあ、それで思い出した。その後になんか富田鈴香というメンバーとのびラジに出演していて、でその後レッスンがあった時に富田鈴香に何か聞かれたんですよ。でその後に無意識にまるっきり同じ言葉返しちゃって、したら、あ、今やばい時ねって言われました
日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまでニバあかりがお届けしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングのお時間です。今流れているヘイおっさま、私の推し曲なんです、大好きです。今回の収録はそのライブのね企画とかふつおたのコーナーだったんですけど、そうね、スプラトゥーンのねサイリウムのウェーブとかいつか絶対やってみたいっていうものがいっぱいあったので、本当になんかもう妄想、夢膨らみましたね。多分めちゃくちゃ張り切ってました。身振り手振り大きくなってました、あの瞬間は。ライブ最後まで駆け抜けたいと思います。そして先週もお知らせしましたが、さらにさらに同じ内容を余計にお話しさせてください。ベルク限定で金村美玖と丹生明里がデザインされているカップスターが発売されることになりました。嬉しい。これ本当ですか？待って待って、初めて聞いた前から知ってたけど本当ですかってぐらいめっちゃ嬉しいお知らせです。三洋食品さんとベルクさんのコラボ商品です。こちらのベルク限定発売のカップスターは11月18日から発売予定、ベルク店舗には11月19日から並ぶ予定となっております。さらにこの商品は12月12日までの限定発売なんですが、なくなり次第終了となります。こちら数量限定の発売となっております。発売までのカウントダウンもうすぐですね、あと1週間ぐらいで発売されます。皆さん楽しみにお待ちください、よろしくお願いします。ということで番組へのメッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。オーディ内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひ聞いてください。公式ツイッターアカウントはアットマークよけいアンダーバー TFM、 アットマーク YOKEI アンダーバー TFM です。ハッシュタグは余計なことまで、ことは漢字でよろしくお願いします。プロもよろしくお願いします。ということでここまでのお相手は日向坂46の丹生あかりでした。おっす、あら丹生あかり、住んでる埼玉の木々か緑から黄色に変身しやがった。おめえもスーパーサイヤ人になれるんか？他にもスーパーサイヤ人ゴッドにもなれるっつう話だ。おら戦いてえぞ。次回2部それは紅葉、次も絶対聞いてくれよな。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組はベルクの提供でお送りしました。
はい、ということで本編の収録が終わりました。今回のドラゴンボール風次回予告を送ってくださったのは東京都にお住まいのハンペン侍さんでした。ありがとうございます。すごいね、緑から黄色でスーパーサイヤ人で、しかも赤でゴッドじゃん、これ紅葉なんですよ。うまい、ありがとうございます、ハンペン侍さん。次もというか皆さんぜひドラゴンボール風の予告もお願いします。はい、ここで普通歌が届いております。千葉県にお住まいのサラミナさんです。ありがとうございます。先日発売されたアップトゥーボーイで二部さんと金村さんがインタビューに答えていたと思いますが、その中でお二人のユニット名であるユバレタがあまり浸透していないという話をされていました。そうなんですよ、なんでか浸透しなくて、やっぱ二部ミクが強いんですよね。しかも2年以上前に決めた名前であるのにもかかわらず未だ浸透していないので、ここは一つこの番組で浸透企画をやってみるのはいかがですか。でもこれなんか決まったのも二人でしゃぶしゃぶに行った時に湯葉とレタスを食べまくってたからっていう、ちょっとしょうもない、ちょっとどうでもいい理由で決まってしかもなんか私それ思ったのが、アップトゥーボーイさんの公式ツイッターの宣伝でもハッシュタグニブミクになっててもうめっちゃ面白くて、私それ超ツボで、やっぱ二分肉だよねって思って、うん、だからなんかいつかその湯葉レタなのかもうそろそろ多分どっちかにはっきりした方がいいのかなとかって思えてきて、いやどうなんですかね、二分肉かっこ湯葉とレタスみたいな、だからその本当に知ってる人は湯葉とレタス知ってるけど一応二分肉がメインだよって感じにすればいいのか、もう一緒のこと決めるべきなのか、これ結構悩みで、ちょっと金村と会った時話し合いたいなって思うんですけどインパクトないですかね。ないか。あーでもやっぱしかも二分ミクって名前だから、なんかすごくなんだろう、あ二分だからだとかってこう名前の宣伝じゃないですけど、それにもなりますもんね。ただ言われたって何みたいな感じになるのかな。あーそんな2年前の決めたの今更いまい
チだなって言われても、そんなの生まれですよ。いや、でもキットファンの皆さんも多分混乱してると思うんですよ。どっち使おう、二人の例えば写真があったとして、はどっちでつぶやこうってきっと悩まれるだろうし、そろそろ決めたいですね。金村に会った時言います。多分金村も思ってると思うんですよね。全然浸透しないよねって話してるので。だからもし決まり次第ね、皆さんにご報告したいと思いますので、お待ちください。はい。ということで、今週も聞いてくださりありがとうございました。また聞いてください。オーディー。